티모시 원투쓰리 넷.
この番組は大熊本証券の提供でお送りします。さあ、毎週金曜日のこの時間は熊本ボルターズを応援する週刊ボルターズの時間となっております。はい、皆さんからいろんなメッセージいただいておりまして、まずはですね、特急未練さんからです。先日のボルターズの試合行きました。正井さんもいらっしゃってましたね、
と。ありがとうございます。
でその中で正井さんが子供の頃、1試合に7回トラベリングをしたので怒られたというような話をされていましたが
はい、はい、
私不覚にも笑ってしまいました。
いや、笑っていいんですよ笑ってください。不覚にもって、
そうね、ということで盛り上げていただいたそんな試合が先週ありましたけれども、はいはいはい、それまでのボルターズですが、28勝11敗で西地区の2位だったんですよね。で先々週か、福島戦は1勝1敗でそこで首位を島根にこう渡してしまったというような状況で、1位が島根で1ゲーム差を追って2位ボルターズで、その2ゲーム差下に広島というような状態となっておりました。でそんな中、先週末は熊本県立総合体育館で金沢サムライズとの試合でした。まあ、このチームは中地区の4位でして、外国籍選手をこう中心に得点を重ねてくるようなチームだったんですけれども、はい、まあ16日1日目の試合はもどかしい、その外国人選手にやられてしまったというような試合だったんですね。
うん、
激しいディフェンスに苦しめられまして、なかなかボルターズのシュートも入らず、リードされる展開でスタートします。第一クォーターが13対23、10点リードされるんですね。でタプスコット選手だったり並里選手のシュートで追い上げて34対38で、まあ、前半を折り返します。で後半、まあ、5点差から10点差ぐらいをこう行ったり来たりするようなゲームになるんですが、
はい、
で追い上げムード、5点差まで行ってあと1本出るかっていうところでミスが出て、また突き放されるっていうような、なんか乗れないような試合でして、で金沢の外国籍選手ボールズ選手にこの試合40得点を許してしまいました。
すごいですね、
一人で40点ってすごいですよね。ディフェンスがなかなか機能しませんでした。点を重ねられまして、最終的に77対85で敗戦ということになりました。なかなかこうチームで戦えていなかったような、そんな内容だったんですね。安田ヘッドコーチのコメントです。
で内部の中でも競争がある中で、もっとやっぱり出る選手は誇りを持ってやっぱりやらないといけない。で1週間やってきたことが何なのか、何かコートで表現できてるとは思えない。まあ、このゲームが終わった後に、まあ、選手たちがどこが大きな敗因だったのか、他人に押し付けてるのではなく自分の方に向けれてることを僕は期待したいなと思います。その意識が変わらないと、福島戦の1戦目と同じ、それと同じようにこの金沢戦の今1戦目に来てるわけなんで、2年前の12月から2月ぐらいにかけて練習できなかったああいう窮地に陥ってしまって、もう追いつくには遅いタイミングに気づいてしまうっていうことになりかねないと思うので、これは早く、いち早くやっぱり止めることが重要じゃないかなと思います、
というようなお話でした。本当になかなかちょっとあれというような、見てる方もですね、もどかしいような試合内容だったんですね。
はい、
そしてで心配だったんですが、そんな中2日目行われました。17日日曜日なんですが、ガラッとこう違うチームになったのかというようなぐらいですね、変わりました。まずですね、スターメン、スターティングファイブ、5人のメンバーがガラッと変えられました。
あ、変わってたんですね。
そうなんですね。ほうほう。でこうエネルギーが前日とは全くチーム全体から感じられるものが違いまして、全体になんだか緊張感といいますか、こうチームが一つになってるなっていうのをこう感じるような内容だったんです。もう出だしからですね、ディフェンスでこう激しく相手に当たっていきまして得点を許しません。シュートは対して ってボルターズは気持ちよく入りまして、第1クォーターから32対14と、まあ、大きくリードする展開です、うん、でその後もボルターズペースで進みまして、まあ、先週加入が発表された大学4年生特別指定選手の青木選手も出場します。登録メンバー全員が出場し、まあ、会場そしてベンチも盛り上がって、そして今季最少失点に並ぶ54失点、終わってみれば84対54という30点差をつけての完全勝利ということになりました。試合後の安田ヘッドコーチのコメントです。
今日本当に40分間、出だしのところから、素晴らしい、ディフェンス、本当に自分たちの課題がどこにあるのか、全て整理して、コートに立つ、選手たち、特にスタートじゃなくてまだベンチから入ってくる選手たちもね、今コートに立っている選手たちよりもよりよくこうプレーできるようなチームで求められていることを改善しながら、こう建設的に40分間を進められたかなと思っています。やっぱりここで、この間の前節も福島に対して1敗から1勝で2勝目は本当にいいゲームだったと思いますし、昨日の敗戦から、今日の勝利もうまるで違うものでもゲームプランは同じ、やっぱりそれに対してまず個人レベルから、そして、チームに対してどう、こう貢献していくのか、ベクトルを向けていくのかっていうところがもっともっと習慣ができ80分間のゲームを、完璧なものに、していきたいなというふうに思います。もうこういう形で振り返ることはしたくないと思いますし、もっともっと前に進んでいきたいなと思います。
先週の福島戦も1戦目あまりこう悔しい内容で負けて、はい、でも2日目は良かった。でこの前の金沢戦も同じような形になってしまったんですよね、まあ、ですので今週末の試合この2日ともに40分トータル80分でいかに完璧な内容で戦えるかというところがまた重要になってくる、
なるほど、ね、
ということになっていくんですね。
いやもう僕はもう2試合目しか見てないですけどね、いやもう全然負ける感じなかったですもんね。
雰囲気なかったですよね、2日後試合はですね。
もう完全勝利ですよ ね。かっこよかったですし、ね、
会場も盛り上がっておりました。でこれでボルターズは通算29勝12敗となったんですが、他のチームですね、1位だった島根なんですが、中地区の1位信州と2連戦を戦いまして、信州が2勝しました。つまり島根が2連敗したんですね。で3位の広島は、中地区6位の八王子と1勝1敗ということで、ボルターズ再び首位に立っています。西地区の1位がボルターズ、はい、そしてゲーム差はない状態なんですが、まあ、直接対決では得失点差で上回っているということで、うん、島根がゲーム差0で2位、はい、でそのさらに2ゲーム下に3位広島というような状況となっております。まあ、今週末今度はアウェーでの試合ということになっておりますので、そこでの内容をぜひ完璧な感じで勝って帰ってきてほしいなというふうに思いますね。
アウェーでの80分、
そうです。
はい、
明日明後日23土曜午後5時からあ午後3時から24日日曜日が午後3時アウェーで愛媛オレンジバイキングスと対戦ということになっております。さあたくさん皆さんからもメッセージいただいておりまして、
ほいほいほい、
小太郎さんからですね、福島戦金沢戦の初戦は相手チームを止められてディフェンスが機能していないように思いましたが頑張ってほしいですねと、それから麻生軍の佐藤さん、
はい、
金沢戦の2戦目観戦いたしました。見事な熊本一丸での勝利、頼もしく思いました。
ね、
日本代表も今頑張ってるところで日本一丸というキャッチフレーでもあってなってるんですけれども、まあ、熊本も一丸になって今頑張っております。そして人参の家さんですが、最近連勝できずに苦しい状況が続いておりますが、最後までボルターズを信じ今週も現地愛媛で応援していきますと言ってらっしゃい、よろしくお願いします。 それからこちらラジオネームマツケン大好き、どうして顔よし性格よし外見よしなの、そんなのありえないのにキャさんからいただいたのはちょっと長いですね。
大好きですね。はい、
はい、首位奪還嬉しいですね。次はホームゲーム広島と直接対決、ここで差を広げて一部まで突っ走ってほしいですね、ということでいただいてました。
はいはい、
そうなんです。次のホームゲームなんですが、3月2日土曜日午後5時からで、3月3日日曜日午後2時から初めてなんですけれども熊本市総合体育館でライバル広島ドラゴンフライズを迎えての試合ということになります。あの中央区泉にあるところの体育館ですね、
はいはいはいはい、
私立体育館での試合となります。で2日3日の試合ですが、熊本市内の中学生以下は2階自由席に無料招待、そして保護者の方は半額の1000円で観戦いただけますので、ぜひ皆さんお出かけください。そして3日日曜日の試合なんですが、実は RKK テレビで実況生中継が決定しております。いけないという方はぜひ RKK テレビでも応援してください。3日日曜日放送です。そしてこの広島戦チケットプレゼントを行います。
はい、
2日3日熊本市総合体育館で行われるボルターズのホームゲーム1階自由席の観戦チケットを両日ペアで2組ずつプレゼントします。お名前、住所、年齢、電話番号を書いてご応募ください。メールの方は ten@rkk.jp、 ファックスは 096-356-1115、 郵便の方は 860-8611 ラジテンボルターズチケット係まで、締め切りは来週の月曜25日必着とさせていただきます。
はい、
以上今週の週刊ボルターズでした。この番組は大熊本証券の提供でお送りしました。